それでは本日の聖書箇所を朗読いたします。本日の聖書箇所は新約聖書ガラテ人への手紙2章の15節から21節になります。お手元の新改訳聖書第3版の新約聖書365ページになります。ガラテヤ人への手紙2章の15節から21節です。司会者が読みいたします。皆様お聞きください。私たちは生まれながらのユダヤ人であって、異邦人のような罪人ではありません。しかし人は律法の行いによっては義と認められず、ただキリストイエスを信じる信仰によって義と認められるということを知ったからこそ、私たちもキリストイエスを信じたんです。これは律法の行いによってではなく、キリストを信じる信仰によって義と認められるためです。なぜなら律法の行いによって義と認められる者は一人もいないからです。しかしもし私たちがキリストにあって義と認められることを求めながら、私たち自身も罪人であることがわかるのなら、キリストは罪の助成者なのでしょうか。そんなことは絶対にありえないことです。けれども、もし私が前に打ち壊したものをもう一度立てるなら、私は自分自身を違反者にしてしまうのです。しかし私は神に生きるために律法によって律法に死にました。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉にあって生きているのは、私を愛し私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのです。私は神の恵みを無にはしません。もし義が律法によって得られるとしたら、それこそキリストの死は無意味です。この聖書箇所よりキリストの死と罪人という説教題で頼む牧師が御言葉を取り継ぎます。
一言お祈りいたします。天にいらっしゃいます父なる神様、皆を賛美いたします。この礼拝においてあなた様が御言葉をお与えくださり、またこの幸いな時を過ごせることを感謝いたします。どうか御言葉を通し、あなた様について、また自分たちについて、また救いについて、イエス様にある幸いを覚えることができますように、聖霊の恵みに預かるにあたり、また私たちの霊性をこの時御言葉を通してまた養ってくださいますように、お委ねしてイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン、
アーメン。
はい、それでは今日はお兄さんたちへの聖書の箇所ですね。今日は、今月の暗唱聖句の吉明の1章の9節を、学びます。369ページになります。はい、お願いします。私はあなたに命じたではないか。強くあれ、大きくあれ、恐れてはならない、おののいてはならない。あなたの神、主があなたの行くところ、どこにでもあなたと共にあるからである。これはイスラエルの民が出エジプトのあと40年の荒野の生活を経た後、神様が整えてくださいまして、よし、そろそろ、約束の地を取るための戦いに十分私を信頼するだけのものができてきたようだというので、ヨシアをモーセの後のリーダーに立てて、これからカナンの地を戦い取ろうという、そういうところで神様が言ってくださった言葉ですね。聖書をですね、みんな聖書こんな2000ページもあります。これをこう何がテーマですかって言われると、どういうふうに答えますか。何が書いてあるのか。私は神学校に行きましたから、いろいろな答えの仕方を知ってますけれども、これはイエス様にある救いですというふうな言い方が一番多いと思います。あるいは最近ではこの神の国というものがテーマだという言い方をしたりします。でも私はもうちょっとですね、 我々に馴染みのある言葉で言うと、聖書のテーマっていうのは神様が私と一緒にいてくださるという、それがテーマだって言えるんじゃないかなと思います。で、ずっと一緒にいてくださったらわざわざ言う必要もないんですけども、実は最初は一緒にいてくださったのに一緒にいてくださらなくなってしまった。なぜかという罪、神様を離れて自分の力で生きていくって人が言ってしまったところから、神様が一緒にいてくださらないっていうことになっちゃったわけですね。で、大変なことがいっぱい起こるんですけども、そういう大変なところの経験をしたときに、もう一回神様のところに帰りたいってもすっと帰れないんですよね。罪の問題ってそれだけ大きいんです。だから神様は今度はそれを本当に返してくださるために、罪の問題を解決しないといけないというのが実はイエス様の大事なところだったわけですね。このことをよく分かるようにするためには、最初に神様が人を作った時にどういう人か覚えてますか？神様が人を作りましたね、うん、そしたら神様の園であるエデンの園というところに神様は人をわざわざ置いてですね、そこで人と交わりを持ってくださる、まあ、そこが神様が共にいてくださるということをよく表しているということですね。ところが神様を捨てちゃいますと、エデンの園から人は出されちゃうでしょ。だからもうここはもう神ともにいないというふうになっちゃった。そうするとですね、イエス様のことがあとありますけども、最後黙示録の一番最後に描かれているところは、今度はエデンの園が回復するっていうふうに書いて、もっと素晴らしく回復するってあります。でそこにはもう神様の民がそこにもう一度神様と何の隔たりもなく一緒にいてくださいますっていうことが現れるわけです。そうすると神が共にいてくださいますっていうのはずっとこうテーマでしょ。で、イエス様のこと、お名前のところでこう教えられている言葉で、イエス様のことインマニュエルという言葉で言われますよね。インマニュエルカントっていう人の名前があるぐらい、人の名前にもよくその名前が出てきますね。これは聖書を読むと書いてありますけど、神が私たちと共にある、一緒にいるっていうのがイエス様のお名前だっていうふうに書いてある。ですから神様から離れて神が共にいないってなったんだけれども、イエス様が来てくださって私たちと神様は共にいてくださるっていうことをおっしゃったわけですね。でその後救いが与えられると、今度は聖霊が、信じる人の中には聖霊がいてくださるっていうんですから、神共にいますっていうのがもう始まっちゃってるわけですね。ですからそう見ると聖書というのは初めから終わりまで神様が共にいるということがテーマで、それが罪の問題で起こっちゃったところがほとんどたくさん書いてあるということです。でその解決はインマニュエルであるイエス様しかありませんという話です。ちょっと長くなりました。これテーマの話でもですね、私がクリスチャンになった時にですね、神様というのはずっと遠くにいる方ですね。あ、私のこと見てるな、ちゃんとしないといけないなっていう、そういう感じで私は神様のことを思ってたんですね。ですから神様は共にいるというよりも遠くにいらっしゃる、私を監視している神様のような、そういうイメージだったですね。でも聖書の神様は違うんです。神様という意味では私たちから遠い素晴らしい存在であるんですけど、同時に私たちと共にいてくださる神、この2つの姿を覚えないといけないんですね。尊くて大きくて素晴らしくて、私たちから遠く届かない天にいらっしゃる方だという方であると同時に、今も私たちと共にいてくださる神だというのが聖書の神様で、今日のところはですね、その神様がみんなに言ってる言葉なんですよ。でヨシアだけじゃなくて、神様のためはみんなこのことは自分に言われているっていうふうに覚えていい言葉なんですね。私はあなたに命じたではないか、強くあれ、大きくあれ、恐れてはならない、おののいてはならない、あなたの神主があなたの行くところどこにでもあなたと共におられるからである。神様本当に一緒にいて でちゃんと全部見てて守ってくださって私たちに最善を与えてくださるという約束、これをちゃんと覚えておきなさい。だから神様はいつも一緒にいてくれるんだな、間違いなく私は不安になったり怖かったりとかなんか罪の心がいっぱい出てきたりするけども、そういう時には大きくあれ強くあれ恐れてはならないって神様ご自身がみんなに言ってるんだっていうことを覚えてほしいと思います。ですから神様の言葉をこういうふうに心に蓄えられるっていうのはものすごく励みですよね。残念ながら嫌なこととか罪の誘惑と様々に私たちを毎日取り巻いてますから、その時に神様が私に向けて大きくあれ強くあれ恐れてはならない、あなたの行くところどこにでも私はあなたと共にいるって言ってくださってるっていうことを大事にして、神様が一緒にいてくださるんだなっていうのを覚えてほしいと思います。それでは大人の説教の方に参ります。今日は聖餐式の、関係での説教を準備いたしました。ガラテ人への手紙を通してもう一度私たちがイエス様が十字架で死んでよみがえってくださったっていうことと私たちの関係ということを特に覚えたいと思います。今更と思うことであるかもしれませんけど、もう一度深く噛みしめるというのがこの聖餐の時にはとりわけ必要です。洗礼とかまたこの聖餐というこの2つのイエス様がお定めになったこの 霊的な霊典というものには、そうですね、これもいくつか言い方がありますけど、一番コアのところはこれはイエス様と一体になる、イエス様と一つになるっていう、これが大事なテーマです。ですから私たちはイエス様との一つとなるというのがこの聖餐式の中で覚えられていくということが大事です。ところがですね、それを考える私たち自身がイエス様との一体ってどういうことなのっていう、そういう言葉は美しいし、それを本当に大事だなと思わせるんです。じゃあ具体的に私はどう理解してどういうふうにこの聖餐に臨むことでそのことが考えられるのかということが残りますね。今日は少しそういうところをガラテヤ人への人たちの失敗を通してパウロから教えられる言葉からご一緒に学びたいと思います。なぜならガラテヤの人たちの失敗は私たちも持っている弱さであるということが共通しているからです。で、そのイエス様と一つになるということ、イエス様との関係ができるということの中で一つの大きなことは罪の問題です。イエス様と私たちの関係が成り立っていくという大事な必要は、私たちの罪の問題がイエス様の十字架と死を通して、そして復活を通して解決されていくっていう関係があるのだということをまず覚えないといけないんですね。今日の16節から2章の16節から21節をもう一回読ませていただきますと、しかし人は律法の行いによっては義と認められず、ただキリストイエスを信じる信仰によって義と認められるということを知ったからこそ私たちもキリストイエスを信じたのです。まずバンとパウロは言ってます。信仰によって救われるのだ、それが本当に分かったから私たちイエス様を信じることによって救われるということをいただけるんだというのをパウロはまず置くわけですね。いわゆる信仰義人と言われているところです。で、それに言葉が加えて、これは律法の行いによってではなく、キリストを信じる信仰によって義と認められるためです。ここでパウロは律法の行いじゃないんだ、ガラテヤの人は、いわゆる異邦人ですから、ユダヤ人の人のように当時のパリサイ人、律法学者のように律法を行ってっていうことは、彼らほどではやってないわけですけど、それでもパウロはこれを人というわけですね。律法の行いによって救われるんだ、言い換えますと自分が救いのためにいい人間であろう、 神様に喜ばれるようなあり方をきちんと良い功徳を積んでなろうという、そういうことでは救われませんというのをパウロは言っていることになるわけですね。そして、もし律法の行いによって義と認められる者は一人もいない、まあ、これを私たちはそうだなと思えるわけですけど、本当にそうだなと思わないといけないわけですね。で、私たちはなぜかというと、良い行いをする必要が毎日の生活でありますね。どうでもいいわけじゃないわけです。良い行いをする必要があります。でもそれは神様に救われるために、義と認めていただくためにしてるんじゃなくて、私たちはイエス様を信じる者として、聖霊をいただく、聖霊の働きとして良い実を信じたから、そういうのを生み出してもらうという技として行うわけです。何が違うんですかって言われたら、こう考えてほしいと思います。私たちでは良い行いできません。私たちが何か良いことができたと思った時に、あ、これは聖霊が御言葉を通し私のうちに働いてくださったからできたんだな、神様、私がこのことができて感謝ですという、そういう祈り心を持って、その良い行いを考えてください。そのことによって、私がやったんだじゃなくて、良い行いは私が心からするんですけれども、それは神様ができるようにしてくださったから感謝ですという、その祈り心が常にあるようにする、これがすごく大事なところだと思います。で、パウロはこのことの問題をさらに17節では、しかしもし私たちがキリストにあって義と認められることを求めながら、私たち自身も罪人であることが分かるのなら、キリストは罪の助成者なのでしょうか。そんなことは絶対にありえないことです。イエス様によって義と認められと言いつつ、相変わらず罪人でしょっていうふうに他の人が言ったとしても、それはイエス様が義と認めてあげるって言ったのに、まだ罪人であるっていうことを見ると、なんだ結局イエス様罪やらしてるじゃんって、そういうような理解で考えたら、それは絶対ないです。イエス様はそういうことを認めてなって、確かにすぐにはなかななくならないけれども、パウロの他の方の言葉で言うと、その御霊が私たちに与えられて、御言葉によって内側から内なる人が日々新しく変えられていくんだ、そのことによって必ず御霊の働きによって私たちはキリストにいるものとして変えられていくんだ、だから女性者なんかで絶対ないんだ、時間はかかるけれども必ずそれは克服されるものとして与えられている働きがあるんだということを言ってます。ですから技、律法を守ること、善行、自分の力によってその義と認められることはないということを覚えましょうと言ってます。で、またそういうふうにこうちゃんとした理解をしなきゃいけないんですけど、実はガラテヤの人たちは信仰を持って間もない時間だったんですね。パウロの宣教に行って、そしてしばらく経ったらもうパウロが次のところに行く、その途中でもうすでになんかガラテヤの人は危ないよっていう連絡があって、それで慌てて今手紙を書いている。ですからせっかく持った信仰がパリサイ人と立法学者のような考えを持ち込む人たちによってウロウロウロウロ揺らされる状態が今あるんですね。それで今パウロが、行いによってではありません、キリストを信じる信仰によって義と認められるのですということを強調しているわけです。で、けれどももし私が前に打ち壊したものをもう一度打ち立てるなら、私は自分自身を違反者にしてしまうのですというふうに言っています。まあ、せっかくそのパリサイ人と立法学者や、あるいはまあユダヤ人じゃなくても私たちもそうですね、なんかいいことをすると神様に喜ばれて義と認められるけども、悪いことをしていると神様に裁かれるんだという、そういう考えで生きようとするというふうにまた戻っちゃうんだったら、これは大変なことですよ。信仰によって義と認められるんだ、自分でいい行いをしたりとかそういう技によって救われたことじゃないんだ、もしまた戻っていくようなことがあれば、それはもう大変な間違いですって、まあ、パウロは言っています。そしてパウロの言い方が次に素晴らしいことがありますね。20節、19節、しかし私は 神に生きるために律法によって律法に死にました。もう律法の関係において神様を求めるということはもうできないという意味で、もう私は捨てました。その関わりは、私は律法を守ることで神様の義と認められようということはもう本当になしですというふうに言ってます。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなくて、キリストが私のうちに生きておられるのです。イエス様が私に代わって十字架にかかってくださった、まあ、そのことが実は私たちが守れなかった律法を成就してくださるんですが、もうそしてイエス様を信じる信仰によって私が生かされるということがあります。ですから私の中にイエス様を信じる信仰というものがあって一つとなっていなければ、私はもう生きていられない。ですからイエス様が私の中にいらっしゃるから、私はキリストと一つとなって生きるということができる。律法の技によってということで私はもう死ぬしかなかった。でもイエス様を信じる信仰によって今イエス様を心にいただいて共に生きるということをいただいて、私はもう生きている、命が与えられている、キリストも私のうちに生きておられるという表現になっています。これがキリストとの一体の大事なところになりますね。今私が肉にあって生きているのは、私を愛し私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのです。私のための罪の贖いの死をもって救いを与えてイエス様を信じる信仰によって私は生きているのだ。あ、もうそういう意味ではかなり力が入っていますし、で実際この部分で私たちプロテスタントの信仰の始まりがあった箇所ですね。で特に今日最後注目してほしいのは21節の言葉です。私は神の恵みを無にはしません。これはイエス様にあって救いをいただいたというこの恵みですよね。もし義が律法によって得られるとしたら、もうちょっと私たちの言葉に馴染みましょう。人間の自分の技、自分の善行とか自分の力で、神の前に義を立てようとすることが得られるとするんだったら、それこそキリストの死は無意味です。イエス様は死んだということは全く関係のないものになってしまいます。ですから私たちは神ともにいますということを一番罪の問題のベースで考えるには、イエス様が私たちの罪の贖いのために死んでくださった、それを信じることによって、私たちはイエス様を信じることによって今イエス様との関係が深くなりたい。もし自分の力で救われるんだ、自分の力で神様の前に義を立てるんだって思ってる部分があったら、それはイエス様は何のために死んでくださったのっていうのが全然意味のないものになっちゃいますよ。まあパリサイ人と律法学者はそうだったわけですね。ですから私たちの救いというところにおいて、イエス様を信じるということにおいて、イエス様との私たちの一体の関係の一番大きなベースができるということを覚えないといけない。ですからその意味では私たちの罪の認識が薄ければ、イエス様が本当に必要だということを分かることが弱いんですね。まあ、これだけは自分で頑張ったんだけど、まだ足らないところがあるから、ちょっとイエス様の十字架の力借りましょうっていうんだと、これはダメですよね。少しはできたけど足らないところだけじゃなくて、私たちは何もできない。神様の基準によると、私たちはその行為において現れたものを罪と呼びますけれども、神様は心を見ておられるって言いますから、私たちがその行為がなくても思いの中で犯す罪を問われるとしたら、誰も本当に罪あるものの神様の前に義を立てることは不可能です。また律法を受ける、律法を行って義を立てるということに言ったら、律法の全部を行わないと義を果たすことは立てることができないというのに、聖書は言いませんけどヤコブとかパウロは言ってますので、もし技で神様の義を立てるというと、完璧な神様の前に技と 心を捧げないと完全な義は捧げられません。その意味では誰一人地上においてそれを行うことはできません。唯一罪のない神の子であるイエス様が御心を全うするということのみがそれを満たすものでありました。さて、私たちは、このイエス様との関係を罪の贖いのことにおいて信じる信仰によってということを言いました。これは罪の問題において私たちイエス様と一番つながるベースだと言いましたが、今度はその私たちの内側がイエス様と一つになっていくというそういう面について教えられているところを見ます。3章のガラテヤ人への手紙の3章の一節はこういうふうに始めています。ああ愚かなガラテヤ人、十字架につけられたイエス・キリストがあなた方の目の前にあんなにはっきり示されたのに誰があなた方を迷わせたのですか。ただこれだけはあなた方から聞いておきたい。あなた方が御霊を受けたのは立法を行ったからですか、それとも信仰を持って聞いたからですか。あなた方はどこまで道理がわからないのですか。御霊で始まったあなた方が今肉によって完成されるというのですかと言ってます。で、パウロの言う信仰福音を聞いた時に彼らは神様の前にイエス・キリストを信じる信仰によって救いが与えられたっていうことだったわけですね。実はその信仰っていうのも聖霊が働いて御霊の働きによっていただいた信仰告白です。第1コリントの12章を見ていただくとそれが分かるわけですが、パウロが言ってることはそういうことなんですね。ですからあなたたちがイエス様を受け入れたっていうことは罪人だとしたら普通はできないんです。そのままではイエス様に対抗する罪人の心のままではイエス様を受け入れてはできません。でもあなた方がそれができたのは御霊があなた方に与えられて信仰告白することができて、その御霊があなた方の中でそれを変え続けてくださって救いを完成するんだ。だから御霊によって始められたものがあとは私自分でやりますっていう自分の行為で救いを完成するっていうこと、それは道理としてありますが、できませんね。御霊によって始められたものは御霊が完成してくださる以外にないでしょっていうふうにガラテヤ人に対してパウロは言って、それも私たちが聞く言葉ですね。私たちもこの書を読むと本当にそうだっていうのはガラテヤ人はこんなことがわからないのかと思ったりするわけですけども、実際には私たちも同じことをやってませんか。イエス様に会ってしてるのにここはちょっと神様よそ向いてて私は自分の知恵でこの問題一番いいと思うことをやりますからっていうことを私も時々多分やってると思います。皆さんもあると思いますね。ですからそういうことっていうのが私たちの心の中にあるわけです。罪のある自分中心に自分の考えに従って処するということがあって、一方で御霊によって神様の助けによらなければという二つの心の戦いというのが私たち罪人としてあるわけです。ですからこの時に私たちが聞かないといけないのは、私たちが信仰を与えられるのも御霊でありましたし、これから変えられていくのも御言葉と御霊の働きを通して我々は変えられ続けていく、完成されていく。ですからこれは御霊によって始められ御霊によって完成されるのだ。自分の中にある人間の技に頼ろうとする心が出た時には、いやこれは御霊によって完成されるところじゃないので、御言葉に基づいて私は何をすべきかということを選択しよう。でそれをこう心の中で起こるように祈り心の中で御霊の働きを祈るということが必要だということが、まあ、パウロが教えることです。でこのことというのは実は旧約の時代からずっとあったことである。でパウロはガラテヤ書の中では、これはアブラハムに習うことであるというふうに、言っています。まあ、3章を開けていただいていると思いますので3章の9節、8節9節を読みます。 聖書は神が異邦人をその信仰によって義と認めてくださることを前から知っていたので、アブラハムに対し、あなたによって全ての国民が祝福されると前もって福音を告げたのですとあります。で、アブラハムも神様の約束を信じて、そして従っていくという信仰による歩み、信仰によって神様に良しとされて経験をしている。そしてアブラハムに習う者たちがその後世界に起こるのだということで、まあ、それを福音と呼んでいるわけですね。でこれに従って神様に対して信仰によって従っていくアブラハムの姿、これを、私たちはアブラハムと共に祝福を受ける信仰の人々というふうに呼ばれています。このように私たちはアブラハムが持っていた神様に信頼するというその信仰の行為、自分の行為ではなくて神様の約束を信じるということにおいて信頼して歩むということが教えられていました。はい、10節で先ほどの律法のことも書いてあります。というのは律法の行いによる人々は全て呪いのもとにあるからです。こう書いてあります。律法の書に書いてある全てのことを固く守って実行しなければ誰も皆呪われるとあります。ですから律法を守ろうとするとその行為と心において神様の完全に義にかなうことをしない限りは結局神様のお裁きの中に伏されるという厳しいことをあなたは知っているべきですというのがパウロの言葉です。さてこのように見てみますと私たちは本当にイエス様との関係を見るときに罪の問題においてまずイエス様を信じる信仰によって御霊によって信仰が与えられた、その信仰によって私たちが義とされるという道が開かれ、そして同時にそれだけで終わってるんじゃなくて私たちの中内側自身が御霊の働きを通してイエス様を愛し喜ぶというイエス様と一つとなる形が生まれてくるということになりますね。まあ子供たちの説教にもあります。神共にいますということで言いますならば、私たちはイエス様を信じる信仰によって、御霊が私たちのうちにあって日々、神の形、キリストの形にいるものとして変えられていくという神との一体、神が聖であるようにあなた方も聖でありなさいというそういう言葉がありましたし、イエス様ご自身が神に完全であるあなた方も完全でありなさいという言葉を命じられましたけれども、私たちの一番身近な形で置き換えますとイエス様に似るものとして私たちは変えられていく、それが御霊の働きである。私たちはキリストの形へと変えられていくという幸いがあるということですね。イエス様が地上生涯を歩まれたお姿を私たちは同じように隣人を実践するということにおいて御霊の働きを通し内側が変えられていく、その姿の中にキリストに似る形が私たちが深められるときにまさにイエス様と私たちは一つであるという姿が満ちていくわけです。私たちは聖さんの幸いに預かるわけですが、ここに私自身がまだ罪の残余が多い中でイエス様に似るものとしている不十分を覚えることがあります。この1週間霊的な準備をする中でも自分がいかに罪深いものであるか、またイエス様のお姿と比べると本当に大きな乖離があるということを反省させられますけど、でも皆さんもそうですけども、御霊がもう皆さんの私たちの心の中に与えられてその働きをしておられるということは誰も止めることができません。サタンさえ止めることはできませんので、御霊がさらに私たちを御言葉によってキリストにいるものとして変えてくださるということを祈りながら私たちはこの聖書に向かう感謝を持って向かうことをいたしましょう。お祈りいたします。天にいらっしゃいます父なる神様、皆を賛美いたします。 聖餐の恵みに預かるにあたり、もう一度イエス様が十字架にかかって贖いをしてくださったことを通し、私たちがキリストと一つであること、パウロの言葉のように、私たちの中にあるキリストが生きておられることにおいて、私たちの幸いを覚えることができますように、御霊の働きを私たちがさらに心から願い、キリストに似るものとしての一体をまた覚えることができますように、私たちを整えてください。イエス様のお名前によってこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。
アーメン。